おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
さあ始まりました。
始まりましたということで、はい、まあ台風もね通り過ぎて
ねえ、
まあけどまた新たな台風が来るというね。
本当ですよね。
まあまあまあまあ、
これすごいね、毎回天気から入るね徳松さん最近。
いや、まあまあ、まあまあ一番のね共通話題、まあけど共通話題といってもそうですよね、これ配信してますからね、
話すことないんじゃないですか本当は。
いやいやいやいや、話すことたくさんあります、聞いてほしいことたくさんありますから。
本当ですか。
はい、先日、うん、久しぶりにミノカモというね、僕が勝手になんであの時村って命名してる場所があって、
で、まあ、あれ何、
はい、
本当にそういう名前なの。
でどういうことですか。
そのなんであの時村ってお前が言ってるだけじゃねえ。
いや僕が言ってるだけ。
みんなもそうやって認識してんの。
いやいや、
渡辺さんちだろ。
渡辺さんちですよ。いやだから渡辺さんちですよ。
そうだよな。
だからまあ僕がまあ、うん、そこもポイントかもしれないですね。まあ僕はなんであの時村と認識してるわけですよ。うん、もちろん戸籍上は岐阜県美濃加茂市みたいな感じですけれど、
うん、
まあ僕はなんであの時村と僕は認識していて。まあ、
勝手に言ってるだけだろ。
勝手に言ってるだけです、役所に。
で、それは何、その周りの人も、それはそう認めてくれてん、渡辺さんも。
そうですね、共有したこともありますし、
うん、
初期の頃は、全く区役所と同じデザインを自分で作って。
いや、もうダメだよ、それもう、犯罪だよ。
そう、住民票とか、来た人に作って配って、で本当に一人嫌がってた人がいました。
いや本当だって一本間違いや犯罪だよそれ。
いやいや、あ、犯罪なんですか、なんかオマージュ的な感じだったんですけれど、でまあ結局
偽証罪とかになるんじゃない。いやいや、
まあ、まあそうですね、あんま
いいです
まあそうですね、ちょっと偽札に通ずるものがありますよね。これジョークで自分の顔でとかやってもダメらしいですからね。
そうでしょ
う。確か自分のなんかだいぶ違えばよかったんだっけな、わかんないですけれど、
うん、
まあまあまあまあ、だからまあ言ったら全部僕の勝手な妄想なんですよ。
うん、
はい、で、
まあ、いつものことですよね。
まあ、いつものことですよね。でまあ昔ね、こう徳マース 3.5 みたいな話をこの番組でしたんですけれど、
うんうん、
まあ簡単に説明すると、まあ僕が妄想してるんだけれど、
うん、
現場としては現実にそこにいるっていうのを、
うん、
まあリアルがプラスされているという形で、うんうん、まあそれ 3.5 って呼んでたんですけれど、
うん、全然わからんけど、なんか俺はわかるけど今の説明で、まあ、要は妄想してるけど、
妄想、そう
そうそう、妄想してて、例えば焼肉を、
そうそうそうそうそう、
焼いてないのに、
焼肉を焼いてないのに焼肉屋にいるとか、まあまあそんな状況ありえないですけど、まあまあ、
大げさに言ったらそういうことですね。
そうです。まあ釣りしてないけれど港にいるとか、うん、港にで釣りをする、妄想するとか、
うん、だからその時は脳みその中では釣りしてる、
釣りしてる、
大量なん
で、
ね、は
い、でそれをじゃあどこでもできるじゃんっていうのを、
うん、
あえて港まで行くことによって、
うん、
その妄想そういう例えすると何がしたいのかよく分からなくなる。
まあでもそういうことだよね。
まあけどそういうことなんですよ。
よりリアルに近い妄想
ってことですよね。よりリアルに近い妄想ってことですね。
わかりました。きっと、まあまあ、リスナーさんついてきてくれてると思います。
まあ現実に。
長年いてくれてる人たち。
はい、だからベース、はい、僕の中ではベース現実なんですけれど。
うんうん、
でまあ、そういう形でバーベキューとかやったらどうだっていう話してたんですけれど。
うん、
まあ本当にこれ真面目な話なんですけれど、
うん、
人をこの妄想っていうものに人を巻き込むことの 危険性みたいのをすごく今回感じて、
ほうほうほう、
なんかその僕の中での妄想の演出を高めるために、
うん、
ミノカモ行ってからなんかその VR ゴーグルっていうあの VR のゴーグルがあるんですけれど、
うんうん、
あれつけながら、
うん、
こうレコードとかかけてたんですけれど
一人でやべえな、うまいやまい聞こう、
まあまあ、そのな、うん、自分の中でなんかこうイマジネーションみたいのを高めるために
高めたい
っつってやってたら、なんかそのゴーグルを取った時に、
うん、
なんかその家のホストの渡辺さんという方が、
うん、
すっごい僕のために、
うん、
朝ごはん作ってくれてたんですよ。
おほほ、
なんか
お前が妄想に没頭中の間
僕が妄想に、そうです、バーチャルの
老けてたね、
老けてた、外した時に、うん、すごく一生懸命僕のためですよね、もう言ったら、
うんうん、
朝食な、卵焼きとか作ってて、
ああ、
なんかそれ見たとき、あ、こういうことかってちょっと思って、やっぱり、その、やっぱりも
う、
やっぱり妄想っていうのは、一人で完結するから成立するもので、で、僕の、トクマース 3.5 っていうのはですね、若干その、うん、僕の妄想と現実を混ぜたいっていう発想から生まれたんですけど、
そうよね、新しいよね。
だけどやっぱりこう混ざらないなっていう。
あ、
だから僕思ったんですけど、コンサートとかあるじゃないですか、まあ、そういう影響力のあるアーティストの人とかっていうのは、うんうんうん、まあ対面ではあるけれど、もちろんみんお客さんみんなとなんて言うんでしょう、コンタクト取れるわけじゃないじゃないですか。 だからあれは僕の中で、まあ言うならばちょっと 3.5 みたいなところがあるんですよ。
まあ言うならばね、ただ共有してるからね、
共
有まだ向こうさんは、
いやいや、だから
共有しに行ってるから、
いやいや、だから
君の場合は、まあ、なんかね、徳松 3.5 で渡辺さんも共有しに来てるんであれば OK だったんだろうけど、そうですね、
だからまあ僕の認識では事前に共有
するはずだったんだな。
事前に共有してるという前提で、
うん、
だからやっぱりその僕の中でその 3.5 っていうものが、まあもう本当にこの話終わりますけれど、
うん、
やっぱりその現実で接せれる人間の限界を感じて、
うんうん、
けどまあインターネットっていう今便利なものがあって、
そうだね、まあそこに入っていくっていう、没入するっていうやり方もあるわね。
あるんですけど、ね、けどやっぱりそこに本当の人と人の体温っていうものが足りないという、うん、まあ不満もあり、
うん、
だからそこ
を近くにいるだけだけどね、その体温の
形、いやけど、いやそれも一個の、
まあまあ一個
ね、ヒントではあるんですよ。そうそう、体温を感じてるだけで人間はどれだけ満足できるかとか、相手がゴーグルしてても、
ね、多少体温はあるね。
はいはい。けど、その、体温は感じたんですけれど、やっぱり。
だからね、これ、徳間さんね、
はい、
最近ちょっとまた、本でね、仕入れたことで言うと、
ありがとうございます。まあ、
人と人とは、これど、いかに難しいかっていうのをね、
なるほど、
ちょっといろいろ読んどるわけです。
はいはいはい。
やっぱ自己意識っていうんだけど。
お、自己意識。
そう。はいはいはい、自己意識。
自意識みたいなことですね。
まあ自意識とは、はい、まあ自己意識だね。
あ、自己意識。
自己意識。はい、まあこれ何かっていうと、まあ欲望だよね。まあつまり、もともと植物だろうが、動物だろうが、す、
は、
べ、
い、
て欲望から始まってるっていう考え方なんだね。まずはね。
植物とかで。
植物も大きくなろうっていう欲望じゃん。
ああ
要はね、はいはい、水を得たいっていう欲望なんだな。
なるほど。はい、はい。
で、その欲望が、そもそも人を大きくしたり、うんまあ、もしくはまあ、いろんなことを認めてもらいたい。まあ、つまり承認欲求に。
ああ、そうです。それによって成長する。まあ、
ものすべてが、根源は欲望であるという考え方だね、これは。例えば、
はい。
はい。いろんな考え方あるけど。
まあまあまあまあ。まあ、
これに関して。
これに関してはそういうことですね。
つまり、自己意識っていうものはそれぞれ存在するんだな。
はい、
でこれがみんな勘違いしちゃいけないのは、
うん、
個性と個性があるんだけど、
はい、
全て自己意識同士の他者とのぶつかり合いなの、
はいはいはい
ね、 だから自己意識と自己意識が重なるときは折り合いっていうものがやっぱ必要になってくるんだね。いやいやいや。徳松さんは妄想がしたい。渡辺さんは朝ごはんを食べたい。これは自己意識と自己意識が
重な
ってないからね。いやいやいや。これはどちらかがやっぱ歩み寄ってだな、うん。妄想の世界で朝ごはんを食うのか。
なるほど。
いや、妄想をやめて、朝ごはんを食べる。いやいやまあ、ここの話し合い、語り合いが必要だったっていう話。いやいや、
まあまあまあまあ、まあそうですね。まあ僕はだからまあ折り合いっていう意味ではその後ゴーグルを取って卵焼き食べたんです。
ああ、じゃあもうそこは、それはもう自己意識の共有だよね。
いやいや、まあそのプロセスに対してもなんかその申し訳なさを感じたんですけど、そういうことですね。
うん、そういうことなんですね。
ああ、なるほど。これ全てが、けど欲望というものがあるから成長するっていうのは、
そういうことですよね。
なるほどなとは思いましたね。
うん。まあその中で、それぞれが持っているからね、これね。
欲をなくしちゃうと、
うん。まあ、なくしようないんじゃないかな。だから何にしても本能だからね。
なるほど。
その欲望の強弱とか、大小あれどってことだよね。うんうんうんうん。徳松さんは、相当強めの自己意識がある。
いやいやいや、別に、大したことではないんですけどね。本当に僕がやりたい。
まあ、分かりにくいよね。
僕がやりたいことは。ね、本当に。本当に大したこと
じゃない。俺も多分大体泳がすっていう方法しかないもん。徳松さんとの共有の仕方は、もう泳がすっていうことしかできない。
まあなんか、ギリギリ体温ぐらいの距離にはいそうですよ、泳がしてると。ああ、なんか、放流、もう放流しちゃってるとは違いますもんね。
そうだね。
ちょっと見えるとこ、
見えるとこに、
見えるとこに、ああ、ありがたいです。
は
い、
まあ一応ね、僕見えるところまでの距離はつかみながら近づいてはいますけど。
まあけどやっぱりちょっとその人前で VR ゴーグルをかけるのは良くないなって思ったっていう話ですね。
なるほど。勉強になりました。
いや、すいません。
僕も気をつけます。
いやいや、あんまないですから、普通。はい。
はい。それじゃあ行きましょう、はい。みんなの日常報告会。はい。このコーナーは、ハッシュタグ長こそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
さあさあさあさあ、始まりましたけどね。
始まりましたけどね。
うん、皆さんの自己意識をね。
自己意識。これもまあ、わかんないですからね。ネットである以上、本当かどうか。まあまあまあまあ、そういう
ところ。もしかしたら、そうだね。そうかもしれない。
嘘かもしれない、ね。うん。はい。じゃあ、ちょっと。まあまあまあ、嘘かもしれないの後に紹介するのはあれですが。はい、はい。じゃあ僕からよろしいでしょうか。
はい、お願いします。はい。
マッドパンダの憂鬱さんの日常報告です。
はい。
同窓会の返信はがき出すの忘れとる。おめでとうございます。
まあまあまあまあまあ、あるよね。
あるんでしょうね。いや、だからあるんでしょうねと言いつつですね、
うん、
僕この返信はがきとかで出席、欠席みたいな、正式な同窓会っていうのを見たことないんですよ。
いや、前呼ばれてないだけ
だ。いや。いや、そうやって言われますけど。いや、なんかもちろん。
俺も一回来たよ。一回話
した。ありました？
20 代ね、前半かな、
ありました。
一回あった。
本当
です
か？
でもやっぱ無視したのね、俺。
ああ、その時は。
そっから来ないね、一通も。
ああ、じゃあ僕も無視してんのかな。
無視してるよ、絶対。徳間さんなんか東京に行ってたし。
ああ、なんか地元の、
うん、
仲いい子同士でちょっと大きめの同窓会みたいのは、うん、要するに勝手にやってる飲み会ですよね。
うん、勝手に。あれでしょ、先生も来て、要は体育館でやるようなやつ
です、ね。ああ、そういうやつですね。
じゃあるって多分、あれ。
なんならもうちょっとホテルのなんかみたいな。
なんか、ぽいやつな。
ぽいやつです。
そうな、ちょっとサスペンス始まるやつな。
まあ、そういえば、まあ、
火曜サスペンス
で、まあ、殺人事件が起きちゃうやつですけど、うん、まあ、簡単に言うと先生が来てるやつですね。
そう。あれ、なんかある。
あるんすか？
俺も一回も行ったことない。行っときゃよかったな、
いや、そうですよ。憧れはありますけど、ね。
誘われない。
そんなの、あいつ一回無視したから出すやめようぜみたいな、そんなことあります？
いや、だって来てないもん。
いや、開催されてないんですって。もう、今日日、この時代。
そうかな。
いや、だから、ちょっとマドバンナさんも出すの忘れてもちゃんとね。
いや、出した方がいい
よ、ね。遅れてでも出した方がいいと思いますよ。
うん、どこのパンダと会うんだろうね。
いやいや、違います。上野動物園で集まるとか。和歌山でとかじゃないと思います。パンダじゃないんですよ。
あ、本物のパンダじゃない。
違う。いや、だからそういうネットと現実でそういう誤解が生まれちゃうんですよ。
いや、びっくりした。違うんだ。
いや、違う。その誤解してたの、ちなみに小木さんだけですけど。まあまあまあ、かぶってますしね。顔パンダですしね。
じゃあ続いていきましょう。
はい、行きましょう。
安倍ゆりかさんからいただきました。ひどい雨風の中、びしゃびしゃになって帰宅。一番最初に確認したのはベランダの鳩、ポーちゃん。巣の中は雨も入ってなくて無事そうでした。頑丈なお家選んでよかったね、ポーちゃん。かっこ愛着。おめでとうございます。ああ、すごい、鳩を受け入れた。
いや、名前決めちゃいましたね。
すごい、
ね。名前決めたら最後です、
ね。先週だよね、あれ。
先週だと思います、ね。
先週か、
ね、
ちょっと、まあ。先週か先々週だよね。
迷惑。
ベランダに、
ちょっと、
鳩が巣を作っちゃったんだけど、ちょっと、ほったらかしにしてたら進んで、うん、もう鳩が住んじゃったと。
はいはい、はい。
で、そこで卵が生まれましたよ、ね、みたいなことね。はいはい
はい、もう、しょうがない。
受け入れたね。いやまあ、すごいの。
名前決めたってことは、
ね、毎回言ってる通り、トコマスも受け入れるタイプだよね。
いやいや、まあ、タイプとしては。
トコマスがベランダにおっても受け入れるタイプだよね。
そうそうそう。もう、そういうことでしょうね。
そういうことだよね。だから。すごいね。はい、懐が深いね。
いや別に。鳩受け入れてくれる人は全員僕を受け入れてくれるんですか、なんか。
なんかね、俺のイメージだとね。
まあ、そうですね。素質はあるかもしれない、ね。
素質はあると思う。
いや、だってなかなか、鳩そのまま買ったっていう話、あんま聞いたことないですけどね。
ないよね。
あんまないですね。
うん。
まあまあまあ。いや、けど、考えを練った自然なことだと思いますけどね。ま
あ、本人が良ければね。言い方あれだけど。
まあまあまあまあ。
いやでもすごいよ。優しいよ、やっぱり、それは。
それは優しいと思う。
やっぱ俺にはないもん。
ああ、
そうですね。徳マスを受け入れる度量がないもん。
ああ。
徳マスベランダにいたらやっぱり追い出すもんね。
なんでベランダにいるんですか、なんか。それこそ家入れてくださいよ、なんか。けどなんかそのペットの名前って、
うん。
いつになったら進化するんですかね、なんかその、ポーちゃんとか。安易につけがちですよね。いや別にディスってないですよ。
鳩のポーポーから来てるから、ポーちゃんね。
ポーちゃんとか。なんか、どうなんですか、あんま進化してないな。
いや、してんちゃう。だって猫でも今最近タマって言われる。
そう。あ、そうなんですか。
そうだと思うよ。一時期タマばっかだったよね。
犬はポチみたいな。
そうそう、ポチなんてもういないんだよ。
あ、もう、あ、そうですか。
で、鳩はまだ、そんなに需要がないから。
はい、まだ、ああ、なるほど。
だからまだポッポでいいんじゃない？
ポッポでいいんですね。だから
もうちょっとやっぱりこう蔓延してくると。
してくるとってことですね。
ちょっとポッポ被るの嫌だなってなってくるから、もう違う名前ついてるけど、まだまだ、まだ大丈夫でしょ。
確かに。僕ら、人間でもね、僕らの世代の時、たけしとジュン
コ。たけしは多かったね。
死ぬほどいたんですけれど。
うんうん、
もう今あんまいないですもんね、たけし。
そうそう。だからたけしでなんかちょっと個性出すために漢字変えてみるパターンも。限られてくるからね。
ああ、なるほど。
3パターン、4パターンだよね、あれね。
じゃあこれから、ちょっと、鳩も増えていくと、ちょっと、また。
もっとキラキラネームな感じに。
サブレとかになるんですね、なんか。
ちょっと、
感じ
で。ちょっと笑っちゃったな。ちょっと笑っちゃったな、面白いな。
ちょっと笑っちゃっていいんですよ。
サブレね。
なるほどね。まあまあまあ、けどね、大切に買ってあげてください。
はい。
なるほど。じゃあ僕よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
小木須しぐれさんの日常報告です。中日さん、一つずつ一つずつ確実によろしくお願いします。
おめでとうございます。ね、この日多分勝ったんだよな。
勝って。いや、僕多分ね、勝った日だったと思います。
勝った日だよね、これ確か。なんかね、あれなのよ。もうなんか、1位を見ちゃうと、例えば 4.5 とか。
ああ、見ちゃう。どうしてもね。
なる。
数えちゃいますよね。
今、例えば4位なんだけど、はいはいはい、3位を見ると 0.5 であったり、1ゲームとかだから、
そうなんです。
一歩ずつ、こうやっていけば、気づいたら1位だなって、俺はなんか個人的に思った
んです。
やっぱりこう、コツコツやるっていう、なんか最初から大きいとこを手にしてすると、
やっぱり、
ちょっとなんか、ダメなんじゃないかな
って。やっぱり何でも二段飛ばしはできないし、ダメだ、みたいな話をね、よく、
そう思うね。その人間の、俺の考え方としては、
生き方と人生として、
そうだなって思った時に、ドラゴンズに当てはめた時も、きっとそうだなって思って、
なるほど。
なんか、つぶやきたくなったんだよね。
いや、深い、思ったより深い感情になりましたね。ああ、まあまあ、交流戦もね、始まりまして。
そうそうそう、まあ、交流戦もまあ、一勝一敗で。
そうですね、昨日はちょっと負けてしまいましたが、ね、なるほど。
そのままずっと一勝一敗が続いたら何も動いてないってことになるからね。それこそ、なぎだよね。
まあまあ、なぎでいけばね。
ああね、
まあ、クライマックスシリーズぐらいで。
5割でも OK みたいなこと言ってる解説者もいるからね。
ああ、そうですか、今年は。うん、そうですね、均衡してますよね、
う
ん。
そうそうそう、全然優勝ありますからね。
ありますから。まあ、一つずつ、まあ、確実にということで。うん、いやそうそうそう、これはもう、そうですね。なんか、急にね、その、自分の人生においては分かってるんだけれど、その他人の、まあ、ペナントレースとかになった時には、なんか一気に行ってほしくなっちゃったりするっていうのは、ね、
まあでも一気に行くって言っても、スペシャルチャンスがあるわけじゃないじゃん。この試合に勝ったら3ゲームがひっくり返るとかないから。
そうなんですよ。
ちょっとあってもいいよね、でもね、それぐらい。
まあ時にはもう 0.5 ゲームずつしか縮まらないわけです、
ね。そう、今交流戦なんか、あれだに、その、例えばパリーグが全部勝って、セリーグが全部負けたら、はい、セリーグは何も変わらんからね。
まあそうですよね。
そういうことになっちゃうからね。
そうなんですよ。だから交流戦は荒れますから。
そうだね。ちょっと楽しみだね。
楽しみですね。まあそういう意味では昨日は惜しかったですね。勝ってほし
い、ね。いやー、昨日はね。
いや、ごめんなさい。いや、ごめんなさい。火つけちゃいました。すいません。また、あの、直接。
またにしようか。
はい、はい。お願いいたします。
はい、じゃあ、続いていきましょうか、ね。はい。じゃあ、YNG さん行きましょうかね。
はい。
歩行者天国、なんか楽しい。
おめでとうございます。
開
放感ありますよね。
栄かな、栄だな。あれ栄
なんかあれかもしれないですね。僕、
東京、
いや、名古屋で。
名古屋であるよね。
はい。この前、コンビニで勤めてた時、大須に勤めてる人が今日歩行者天国だったみたいな話してて、なんかあの、コスプレの人たちがね、練り歩いたりっていうの、僕も一回見たことありますけれど、なんかそういう感じで歩行者天国だったと思いますよ。あの、なんていうんですか、松坂屋とかの前の通りです、
ね。ああ、あるよね、
はい、
あるね。
はいはいはい。ああ、歩行者天国。いいですね。
何も変わらんね、うん、歩行者天国っていう言い方ね。
ああ、まあまあまあ。
歩行天でしょ、だって。
歩行天ですね。
昭和とかじゃないの。
ああ、そうですね。なんか。
歩行者天国って、なんか、あれだよね。竹の子族とか。
ああ、そうですね。
そんなんだよね。
はいはいはい。そっから名前変わってない、
ね。変わってないよね。ちょっと違和感あるよね。
まあまあまあまあ、まあ、
よう考えたら。
まあけどなんかね、ウォーキング、ヘブンとか、ダサいですよね。はい。
いや、だからそこの天国を変えるっていう。
ああ、そうか。ああ、なるほどね。
え、歩行者にとって幸せな場所だみたいな意味合いってことか。
まあそういうことです。そういうこと
か。
まあ普段は車のものなのにっていうことですよね。
乗っ取ったみたいな。歩行者が。
みたいなね。
なるほどね。そういうことか。
まあ開放感はありますよね。なんか普段通れないところを通れるみたいな。
あ、そうだね。確かに。ちょっとなんか、幸せだよね。
ちょっとなんか。
あ、天国感じてきた。
まあまあまあ。あ、本当ですか。
うん、
ちょっと天を感じてきました。
救ってくれてありがとう。
いやいやいや、別に。それまで地獄にいたんですか、なんか。はい、
うんうん、
いや、まあまあまあ、気持ちいいですよね。
はいはいはい。
なるほど。ちょっと最後もう一個いいですか。
あ、いいですよ。
嫁の弟さんの日常報告です。
はい。
焼き鳥のタレを仕込んだ。継ぎ足して2年目を迎える。かわいいぜ。おめでとうございます。
すごいね。
すごいですね。
2年。いや、これもだからコツコツとだよね。
いやいや、僕コツコツとで、 いやーすごいなって思うんですよ。しかもこれ個人じゃないですか。その別にあの嫁の弟さんはね、焼き鳥屋さんをやられてるわけじゃないじゃないですか。まあまあまあいいんですけど、あ、もしもし。
いいよ、いいよ。
はいはい。なんか、僕、単純に、こうのっていつも思ってるんですけれど、
うん、
なんかその、老舗の、そのお店とかで、なんか100円継ぎ足してるとか、
うんうん、
あれ、大丈夫なんですか、あれ。
腐るか腐らんか問題。
いや、あれ、なんなんですか。仕組みがよくわかんなくて。次、要するに新しいのを足してるんですね、古いものに。
だから水が入ってないんだよ。
水が入ってないと。
いや、だから水が腐る原因でしょ、確か。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
だから、じゃないかな。
いや、だからあの次、いや、なんなら、
いや、俺もそれは感じたことある。大丈夫けとか思った理由は。
なんかね、まだ和食っていいんですけれど、なんか、デミグラスソースとか、洋食屋で、
うんうんうん、
このデミグラスソースはもうずっと継ぎ足してっていう、もうなんか洋食だと余計怖いですよね、なんか。
ああ、どうなんだろうね。火にかけてるから、常に、例えば。
いや、まあそうですけど、ね。
デミグラスの場合は。
とはいえ、やっぱりその、100年前のものがちょい入ってるっていう食べ物って、うんうん、いや、別に、あの科学的根拠もあるんだと思うんですけれど、
いや、なかった、本当はないですって言われたら急に怖いよね。
いや、だからあれ何なんだろうと思って。
いや、だから多分そういうことだと思うよ。
まあ、大丈夫だから当然出してるし、コクが生まれる、
うん、だから嫁の弟のやつは知らないのに。
だからずーっとゆっくり回してるわけじゃないじゃないですか。
ないもんね、別にほとんど放置してるからね。すごいなとは思うけど、うん、食べたいなとは思わない。
いや、美味しそうなんですけれど。
食べたいなとは思わないってことです
か？いやいやいや、食べたいなと思うんですけれど。
俺は思わない。
いや、なんでなんですか？
すごいなとは思うけど。
なんでなんですか？いやいやいや、いやいや、2年目ですよ。絶対美味しい。いや、絶対美味しそうですよ。だからその、カレー、2日目のカレーが美味しいみたいなのよくあるじゃないですか。
うん、
あれ、いや、ちょっと、これ、なんだかんだいろいろあって、100年目のカレーなんだよはないじゃないですか。
まあね、だから水入ってる。
いやいや、けど、タレだって別に、もともとはなんか水とか入ってたんじゃないですか。わかんないですけれど、急にタレだけなんか100年 OK みたいな。
おお、ちょっと調べてみよう。
タレってなんだろう。
お前ちょっとたまには調べろよ、お前。
いやいや。
俺いつもこういう話になった時に、タレは俺が調べてきて。いやいや、
まあまあまあ、そうですけど、なんか、はっきり、
お前日本だけ、
はっきりさせない美学みたいのもありますけどね。タレ
って。何はっきりさせない美学とか、お前。
いやいや、いやいや、ググっちゃえば終わるみたいなのも良くないので、やっぱり、今度なんか焼き鳥屋とかに行く機会あったらね、聞くとか。
なるほどね。まあそうしたい
って
ことね。
そうしたいっていうか。
俺気になっちゃったよ。
いや、何なんだろうっていう。だからずっと、いや、うん、絶対安全なんだろうけど、ずっと何なんだろうって多分ずっと思ってますね。
まあ確かに。
20年ぐらい。はい。
いや、俺もだからそれは気にしたことあるよ。
ああ、気にしたことはありましたよね。
あるあるある。俺でもなんか、それがなんか水だった気するんだけどな。
いやいや、だから例えばそういう理由なんでしょうけど、その水抜いたからって、じゃあ、100年、なんでっていう部分は、水抜いたとことて僕は疑問は解けないですけどね。
うん、まあまあ、いや、もう俺はもう調べるけど、お前には言わないっていうことでいいってことだな。
いや、じゃあ僕も調べます。はい。
うん、ちょっ
と、いや、だって嫁の弟さんにやっぱ今後3年4年と突入してほしいんで。
そうだね。
でもこの時点で、やばいらしいですよ、っつったら、なんか、あみたいになるじゃないですか。
そうそうそうそう。
まあまあ、だから、わかんない。
ただ、うまいかどうかは俺いつも微妙だなとは思ってるんだよね。
いや、うまいんじゃないですか？
そのアミノ酸とかが出るのかな？
コクがやっぱ違いますよね。
ああ。なんか。えらい言われようだな、一生懸命人間育ったのに。
いや、だから別に、文句言ってるんじゃなくて、
はい、ケチつけてさ。
いや、なんかコーヒーとかでもなんかたまにありますよね。何年ものみたいな。
あ、ワインだってすやんな。
あ、ワイン。怪しくないじゃん。あれ。今年取れたボジョレが実は一番うまいんじゃないんですか？だから大丈夫ですか？なんか100年前のワインうまいとか言って飲んでますけど。腹壊さないんですかね。まあまあまあまあ。まあまあ、保存の仕方とかもありますしね。
うん、
なるほど。まあ、ちょっとまた調べたいと思います。
まあね、はい、ちょっと調べていきましょう。
はい。ということで、
はい。
この番組では引き続き皆様からの日常報告を、ハッシュタグ、名護こそハッシュタグ日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの初小説、読んでほしいも、ネットにて販売中です。こちらもよろしくお願いします。
お願いします。で、
本当にたくさんの日常報告、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、この辺で、今週はお別れしましょう。僕の部屋から父さんで、いい風吹いてるです。また次回、さよなら。
また聞いてください。Yeah!
誰もいないビーチ開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し揺られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる完全は誰かに頼まれ